どうもこんばんは、渋谷の大会ひらりです。この番組渋谷の大会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツ大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田由佳さん、 MVP クリエイティブジャパン大見由美さん、ワウワウ太田真也さん、一般社団法人前野島博さんとお届けします。お四方よろしくお願いします。
お願いします。
すごい、フルメンバーすごいわ。
お四方、
お四方ですよ。なんて言うんだろう、皆さん
か、方は正しいんですかね。
いやいや、正しくない。お三方以上はみんな、皆さん
皆さんになるんですかね。
うん、お四方って言ったことなかったもん、日本語
人生2回目ですね、今週が
2回目。さあ、ということで、先週はね、なんかまたなかなかディープな、どうやったらパラスポーツ、まあ、だから野島パーク構想から始まってどうやってそのパラスポーツの体験がもっと、なんだろうな、日常的にか気軽にできるようになるのかというところから、スポーツの定義とはみたいな話まで広がり、いや、前田さんやっぱりすごい、前田さんってやっぱりすごいなって思いました。どうですか、その後 B&I の部署でなんかいろいろ今勉強
いろいろ
されて、うん、
なんだ、今は優しい日本語っていうのの認定者になろうとして講座に登録しました。
何それ、
また面白いの持ってきた。
何ですか、優しい日本語って。
で、日本語はもうその名の通り日本語を優しくするだけなんですけど、うん、日本語を母語としてない人向けにするコミュニケーションツールで、最近なんか外国籍の在留者も増えてきて、まあ、そういう方に活躍していただく職場も増えてきている中で、うんうん、結構行政とか、法務省とかがこう推進してるタイプとか、旅行者にも一応推進してるんですけど、日本人のマインドとして外国人イコール英語って思っちゃうから、こう結構いろんなところの案内が英語になるんですけど、日本になんか90日以上 の在留資格持ってる人たちって意外とこう英語を使う人多くなくて、アジア圏の人とか自分の母語以外で使う日本言葉としては英語よりも日本語の方が、まあ、90日以上滞在してるので、うん、なんか野菜の名前とかバッグとかそういうのは把握してるんですけど、そのフォーマルな日本語になった瞬間に分かんない。なんかトイレは知ってるけどお手洗いは知らない。
分かりやすい。
行政の案内の資料ってなぜかすごい難しく書いてあるじゃないですか。
うん、
学校とかも結構保護者で外国籍の方が増えてきてるんですけど、こう運動会の案内とかも新春の灯籠いかがお過ごしでしょうかなんだかんだと書いてあって、結局何時にどこに何したらいいか分かんないみたいなのが結構増えちゃって、保護者とのコミュニケーションをが子供が通訳しなきゃいけないみたいなことが増えてきてるから、地域によってはこう保護者に外国籍の人が増えてきたら、もう優しい日本語版の案内みたいな感じで、運動会のお知らせ何月何日どこに来てくださいみたいな、すっごいシンプルな感じで書いてある案内に統一して案内するようになったら、結構保護者からのクレーム一切なくて、忙しい方とか、まあ、日本人だけどそもそもちょっと漢字とか得意じゃない人とかも含めてすごく分かりやすくなってる。でそういう案内をするといいっていう風に、読書バリアフリーサポーターで講座の中で図書館
も、もう初めて聞くワードがもう
読書バリアフリー、
その中で優しい日本語に出会って、でうちにこう会社で配送センターがあるんで、そこのパートさんに22カ国から来てる方々がいらっしゃるんですよね、うん、なので一応こう館内の安全の案内とかは日本語と英語とか書いてあるんですけど、実際多分英語圏から来てる人すごい少ないので、まあ、その配送センターに働く社員向けに優しい日本語を伝えると、安全研修とかいろんなそういう研修やるときに、もしかしたら本人たち分かってる風をやるけど分かってない可能性が高いので、伝え方が変わるかもと思って、うん、毎回講師呼ぶ予算はないから、私が研修に行って講師にできるようになった方が最初的にコスパがいいなと思って、企画取りますっていう申請を出したっていう感じでしたけど、本を読むだけでもすごい参考になって、結構、うん、 か母語にする人とかも日本語をあの耳で聞いてるわけじゃないので漢字の送り仮名とかついても読み方は分からなかったりとか難しい単語ってやっぱり分かりにくかったりするので、うん、そういったところが優しい日本語にするとより理解しやすいっていうことで外国籍だけじゃなくてあの知的障害とか発達障害ある方とか聴覚障害の人にも汎用できるっていうのはこれなんか覚えておいた方がないなと思ってそんなことを今進めようと会社の中で書きました。
すごい
すごいもうインプットの量がすごいな、うん、1年分みたいな
5年分だな
優しい日本語を、うん、
ってるはず5月からだから現
地面白い
なんかいろいろ伝えそうだなって思う、うん、これから伝えそうって思う、
うんうんうん、
相変わらず止まらず、うん、さあそして大見さんに先週聞ききれなかった坊ちゃんについて、うんうんはい伺いたいなと思うんですけど、ボッチャのジャパンカ東京
はいそうです、う
ん、ジャパンカ
ップ東京大会だったのが今年から、ボッチャジャパンカップっていう名前に変わって、
はい、
でちゃんとこう予選リーグがあって48チーム全国から集まるみたいな感じなんですけど、うん、結構エンジョイ要素が入っていてあのパラアスリートチームだったりあのパラの競泳のチームがいたりタイからもあの本当にパリあのパラリンピックで優勝したタイチームが来てたり、うん、あのその前の年はジャパンにあの火の玉ジャパンの人たちが出たんだけど決勝トーナメントから出てあの負けちゃったから今年は予選からいるよみたいな感じになったんですけどありがちだよね途中から強いからって入ったらそこで負けちゃうみたいな他の人たちリーグで結構体温まってるから勝っちゃいますよね、
うん、
そんな感じ で東京体育館に先週末5、6ですかそのためだけに行って
ためだけ
あの北海道から の, あのふざけた名前の火の玉ストレートっていうのがひらがなのあの本物のジャパンはカタカナのノーなんだけどそこで勝手に近江ジャパンっていうチームグループを作られたのでユニフォームを着てあのスタンドで一人で座ってあの今か今かと思ったらあの北海道の人たちがねなんか何人か来てたので一緒に見てたんですけどそこでめっちゃびっくりしたことが起こって、
うん、
あのトイレに行こうと思って立って振り返ったら、うん、あのって声をかけられたんです、うん、渋谷の体育会聞いてます
ってやった
聞いてる人いるんですかみたいに私もやってし
まうい
ますいますいますいます
いやまず聞いてる人がいることと、はい、私をそこで発見したのすごいと思ってその人、
はい、
それでさっき LINE に貼った写真の人がその方なんですよ女の方マスクした方、はいはい、でその人と話してたらあのいつも聞いていてその前にし平井さんと聞いてますって言った人ですって言われてあの平井さんにも渋谷の大会聞いてますって、はい、その方だったみたい でその話をラジオでしたじゃないですか今週、
はいはいはい、
それもちゃんと聞いてくれててあの話も聞いてたんですって言ってめっちゃ聞いてる人だったんですよ、
はい、もうその人しか聞いてないかもしれないですね本当にありがとうございますすごいな。
そんなことないでしょ。そんなことも今日バッチリ出てすれ違うあの人もあの人もあっちの人もみんな聞いてますよ。
面白かったですよ。テンション上がってその後あのお知り合いの方も連れてきてくれて、うん、あの一緒に写真撮りましょうってなって、
うん、
いいですかみたいな感じになりましたけど。一緒にいた北海道の人がなんか大見さん有名なのみたいな感じ
ほうほう有名ですけど何か、う
ん、なんで見つけれたのかなもすごいなと思ったけどきっと探してくれたんでしょうね北海道の人たちどこにいるかなるそうそうそう
あそうか行くっていう話もね、
はい、
ちゃんと
聞いてくれてるのでそうそうそうすごいと思ってちょっと盛り上がっちゃいましたね
盛り上がっちゃいますね
すごかった
あれじゃあ近江ジャパンはどうだったんですか
近江ジャパンはあの北海道の近江ジャパンは、
うん
リーグの中に、3チームあったんですけど1チームがあの火の玉ジャパンだったんです本物の火の玉ジャパンのブルーってレッドとブルーがあって、レッドの方が杉村さんとか広瀬さんが入ってる方でブルーがランプを使ってる方のチームの人たちで、
うんうん、
まあまあ見事にそこにはあの もう、あ、なんでしょう、あっけなく負けたというか圧勝されたっていうか、やっぱ素晴らしくて、他の2チームには勝ったんですよ。で、さらにお互いに2勝ずつでそこに当たって、
うん、
もうやっぱランプの対策、
うん、
一回もやってないんですよね、こっちで。ちょっとおもちゃのランプみたいのは、簡単なランプは練習場にあったんですけど、うんうん、やっぱそのピタって前に止められた時にどう対応するかとか、うん、触れないじゃないですか、やっぱり 手で投げるよりは、
うん、
これ勝てんのみたいに、みんな観客の私たちも、
うん、ランプ
にどうやって勝てばいいんだろうみたいには最後なって、うんうん、終わってから、相手のチームの、火の玉ブルーの人たちが、うん、まあ、ランプってこういう風に対策するんだみたいな話、なんか喋ってる、いろいろお話ししてくれたみたいで、戻ったらやっぱりランプの選手の対策しないと勝ち上がれないんだねってなって、すごく勉強になったみたいで、
うん、2勝して、
うん、2勝したんですよ、
うん、
去年も出てて、今年2回目だったんですけど、去年は、武蔵野の体育館で、なんでしょう、 YouTube の中継があったんですけど、うん、本当ににあのかあのクレーンみたいカメラビヨーンって撮るやつがあるじゃないですか。初めて行ったのに1試合目それで撮られるっていう展開だったんですよ、彼らが。そしたらもうどこ見ていいのかも分かんないし、このカメラ撮られてる状況みたいな感じで、まあ、試合に入り込めなかったんですよね。あっという間に1試合目、第1試合の1試合目カメラに映るっていう展開で、なので今年はちゃんと試合に向き合える感じで考えてできて、2勝したのでとっても満足している感じでしたけど、次の日も残って最後の決勝、川崎ボッチャーレっていう市役所のチームなのかな、そことタイのチームが当たって、タイはものすごい強かったって言って、
うん、
はい、研究して帰ってきました3回目あるのかなと思いながら、はい、試合の方はそんな感じだったんですけど、私グッズを昨日と近江ジャパンのためにグッズを作ってね、
すごい、
前の時に言いましたけど、その坊ちゃんのチップのおはじきみたいの、青6枚、うん、赤6枚、白ピっていうの作って150個作って、1人50個ずつ配れるねって言って持ってってもらったんですけど、それで、まあ、日の玉ジャパン、それで有名になったのか、彼らのコミュニケーション力がすごかったのか分かんないですけど、もうすぐなくなって、みんなに声かけてもらって、日の玉ジャパンからも声かけてもらって、
お、
渡したらしいんですけど、その彼らは合言葉を考えてあったんですよ。この合言葉を言ったら、うんうん、あげますって言った
ら、うんうんうん、
日の玉ストレート、なまら最高って言わせたんですよ、日の玉ジャパンに。
遊んでますね。
あ、でも
遊んでますね。
だから
カツカツ言ってますね。
やっぱりボッチャジャパンって本物 の障害者手帳が持ってなきゃいけないとかいう選手権ではなくて、
うん、
こうインクルーシブ的な感じだから、うん、友達を作るっていうのを目的にしてる人たちがたくさんいて、うん、ステッカー持ってきてたり、お菓子持ってきてたり、交流をすごくみんな大事にしてたので、勝ち負けだけじゃない感じがすごくしましたね、うんうん、だって池崎さん多分練習してないのに出てたと思うんです
けど、池崎さんも出てらっしゃったんですね、
はい、
っ
そうなんですよ、そうなんですよ。で、先ほど貼ったその池崎さんもいて、後ろにいる2人、うんうん、女の子がいるんですけど、
うんうん、
この子たちは、ボッチャ協会から池崎さんとチーム組んでねっていう指令があって、一緒にこの日出てたみたいなんですけど、それも大変で、急にこんにちはって言って池崎さんとチーム君も大変だろうなと思って圧がすごいと思って、
うん、金メダリストですからね。
なんかでもいっぱいアスリートもいて見れたし、すごく楽しかったです。私も一日いて、
すごい。この火の玉 S っていうのは大見ジャパンのユニフォーム？
あ、そうなんですよ、火の玉ストレートっていう。去年行く時にお金ないしユニフォームこう協賛で、
うんうんうん、
コカ・コーラって北海道にもあって、そこに行って、うん、後ろに、ここに大きくしたら MVP クリエイティブジャパンも入ってるんですけど、お腹、私だけ背中に、
うん、
私もエミって名前入れてもらって、なんかいるのなんか謎の騒がしいおばさん
すごい、なんかちゃんとなんか胸のあれもあるし、
そうなんですよ、でなんか素晴らしいグッズを配布したので、株を上げてあげてる
すごいな
来年
本当にちゃんとしたチームなんですね、
うん、そうです
なんか近江ジャパンっていう名前でみたいな感じだったおも面白系なのかなと触れながら思ってしまって
い、ね、いや面白系はあってんじゃないですか面白系で
賑やかなんですけど彼らの年齢が29、30、32なので、うん、社会人をやりながら、週3、掃除3か2かをちゃんと練習してんですよ、うん、なので他のチームでもそんなに練習してるとこないんじゃないかなって思ってます。だから来年はもう来るんかなどうでしょうね。もう悔しがって今までね、ボッチャで北海道で勝ってるチームが勝てなくなっちゃってたりするから、うん、そこの3人が出てきちゃったかな。みんなもだと火の玉ストレートだと思います北海道は。あと北海道でモルックやりたいボッチャやりたいって結構イベント系でどっちやろうかっていう声かけが多いので、モルックでもボッチャでも手伝える子3人いますって言ったちが紹介してお手伝いに来てもらってます土日とか。
うんうん、
しかもねモルックは世界大会に出場してて
そうです
ボッチャは北海道代表ねえ
そうです敗者復活戦優勝してる子たちですか3人ともモルック、世界大会でだからやっぱ上手くてセンスあるんでしょうね、
うん、
なんか球感っていうかその、うん、勝負感があるんですね。
そうですねあと囲まれててもそんな緊張しないっていうなんかやっぱそういうのもあるじゃないですか上がりし集中できるみたいな、うん、そんな感じなのでちょっと面白い若者たちです
面白いすごい出会いですね。
いやでも本当来年行ったら今度なんかグレードアップ来年はキャリパーですねとか言われなんかみんないろんな人から言われててで終わって帰ってきてからうちの、このなんでしょうそのグッズが結構いい感じにできたので商品にしちゃおうと思って大会の日からウェブショップで700円で売れるように買えるようにしたんですよ。近くにいない人買いたいって言ったのでそれで札幌戻ってきて昨日朝起きたら10個売れてた。なんか10個来てすごいと思ってそんな感じでした。これもどっかでね大会景品に大量発注してもらいたい感じでした。
ね、かわいいですね。チェーンにつながって、
はい、はい、これは家にある残っている金具を使ったのでこれなんですけど売るやつはもうちょっと絶対外れないようなチェーンにして売ろうと思ってるますね。いい出来でみんな外してピアスにしたりなんか面白いこと結構してました。火の玉がくれたから火の玉にみんなこう使いましたとか持って帰って子供たちこう使ってますとか道具がいっぱい送られてきてて、私に共有してくれたのでめっちゃいいもん作ったと思って
面白い。しかもプレイもできるんですね。おはじき、
そうですね、おはじきみたくプレイをしてでこの名前を今日のプレイを自慢するボッチャコインっていう名前にして何でしょうその新しくボッチャ知らない人たちにルールを説明したりとか、うん、今日の作戦を立てるとか、うん、できるなと思ったので反省材料には使わないでって言ったんですよ。なんかネガティブグッズになっちゃうから、今日こんなにやったんだよとかって自慢できたりテーブルの上でもおはじきみたいに弾けばできるし、
うんうん、
これボッチャの B に見えて、うん、エミの E なのかな。
あ、ボッチャの B です。
あ、ボッチャの
ここまで自分出してたらすごいですね。
裏には MVP って薄く入れてます。存在感、はい、
さすが
うちが作ったよと、
はい、今写真見ててボッチャの B って思ってたけどあれよく見たらこれは何筆記体の E なのかと思って
B なんですよ。あそこに作ってからあここ繋がってないんだって分かったんです
かわいい。
ちょっと分かんないけど、
ないんだ。
はい、ちゃんとボッチャのボールのやつとこの金具が通る絶妙な穴を開けて、
うん、
はい、
うん、
設計してるのですごくいいわ私と思って
すごいな、
はい、
このグッズを作って持たせてくれて、
そうですよ、みんなで袋を入れて面白かったですね。でもそういう若い人たちがいなかったら、
うん、
応援するとかこういうのもないし、
うんうん、
私が勝ってっていうよりもやっぱプレイヤーがこれすごいいいよってやってくれると、
うんうん、
全然効果がやっぱ全然違うので、
うん、
いい私もパートナーを見つけた感じで。
そして共に送られてきたスイッチの画像は何なんですか、は
い
は
い、これがちょっと先々週かな、うん、はい、国枝さんもつぶやいてたんですけど、スイッチ2っていうのが出るんですよ、
うんうん、
でそこの発表会が、先週の夜8時ぐらいからこうあったんです、全世界的にみたいな、うん、でそこで新しいスイッチが、まあ、持つとこう緑と青と赤こうあるってなんか、まあ、みんななんとなく分かるじゃないですか、両方持つと。それがピッて外してこういう風に床で焦げるみたいな機能がついたんですよ。でこの焦げるを車椅子のハンドリムを漕ぐ感じで、意味わかりますか、
うんうんうん、
床で、はい、それを、表すなんかうまく利用したのをこの車椅子バスケットっぽい、車椅子バスケットって一つも書いてないんですよこのゲームの中に、
うん、
こういうのをリリースしましたっていう、車椅子から車椅子バスケットって 4人でしたっけ、4、
5
か、だからこの、スイッチでこの発表した画像は33の何でしょう、普通のバスケットの
3-on-3 みたいな、
うん、あーそかそか、だからちょっとこれえってなって、ネットとかもうびっくり、みんながびっくりして、うわーって検索しましたね、ツイッターでね、スイッチ2車椅子ラグビーって、みんな、あ、車椅子バスケット、
ちょっとでもラグビーっぽくも見えますよね、ラグビーとバスケが混じってそうな感じ、
うんうんうん、うまく混じってで、
ラグ車みたいな、うん
うん、1時間の中の3分ぐらいの間を今私切り取ってが動画を送っちゃってるんですけど、
なんか切り取ってくれてるんですねこれ。
そうです、すごい長くて見た人が19分ぐらいのとこ見てって言われて終わった直後に連絡くれて切り取ったんですよね、なのでその前とあとはカービィとかいろんなポケモンとかの宣伝がいっぱい入ってたんですけど、まあ、ちょっとこの何でしょう、障害のある人たちってこの e スポーツ、私もゲームの方やってるんですけど、これが手にね、それ持てなかったらできないから、なんでこんなのっていうネガティブモードの人もいたんですけど、でも何も考えずこれを遊ぶっていうんだったら、子どもたちはきっとこれで工具こうやって手を挙げたらシュートみたくできるみたいなので、とっても理解が深まるんじゃないかなっていう気がしました。で、なんでこの任天堂がこのパラスポーツ校に組み込んだかのかなっていうと、JOC ってそのオリパラパラリンピックのやつで、e スポーツをこれから入れようみたいなのが あるんですけど、そのゲームの e スポーツのゲームの中でも、格闘ではなくってスポーツでやるっていうのがもう明言されたので、多分ここにスポーツっぽいゲームを入れてきたんじゃないかなっていう感じなんですよね。なのでやっぱパラスポーツとさっきの e スポーツゲーム、何をもってスポーツというかっていう、その先週の前田さんの話がすごくいろいろ考えて聞いたんですけど、体を動かすっていうのをスポーツっていうのかとか、ね、なんかその辺がだんだん曖昧なもわっとしたとこでだんだんなってくる、白黒じゃないよみたいなところがすごく多くなってくるのかなって思いました。これはでもやってみたいと思ったけど、まずスイッチ当たんないなと思って。
確かに
入手は難しくて、
そうそう、
1を持ってる人からなんですね
あ、そうそう、もうだから1年間やってるとか、オンラインを登録してるとか、スパイア対策が取られてて、
スパイアだって1のなんかこのアカウントのプレイ時間が50時間、
そうそうそう、
ここできないから、でアカウントに引きもずくらしいんで、全部大量に買ったとか、そういう人とかはもう全然対象にならないみたいで、
そうなんですよ、
なんかすごい任天堂スイッチがそういう世界観を作ったんだって思うと、
いやすごいと思う、
すごいことですよね、
うん
うん、
やっぱ広まり方が違いますよね、任天堂がやるっていうことで、なんかパラスポーツでしょ、でもラグビーともバスケットとも言ってない、
うんうん、
乗り物みたいな感じで、ダンクシュートもすごいうわーって上がるみたいな感じで、楽しいと思いますこれやったら、きっと
ね、やってみたい
ね、
優秀できないのあれですね
い世界観作ってほしいですよね。なんかこう動画見るだけでその車椅子の滑らかのなスピード感みたいなのの良さだけすごい映ってるから、これ見た人多分実際ちょっと乗ってみたいと思いそうな、なんかやっ
ぱ
かっこいいっていう感じですね。
もう
やってみたい
ね。これやってみたいですよね。
それは買わなきゃできないの？
そうみたいな。
そうですよね。そう思っちゃいますよね。
やってみたいですよね。
そうなんだよな。平井さん買ってくんないかな。
なんかまずワンを持ってないっていうところが。
そっかそっか。
でなんかどうやったら入手できるか調べよう、
うん、ね。とりあえず誰かにやらせてもらう。
誰か買った人に。
6月5日発売なので。
ちょっとなんかそれすら分かってないんですけど、これだから任天堂スイッチ2を買った上で、うん、そのソフトを
買わないと
できる、
うん、もしかしたら買わないで入ってるやつなのか、ちょっとその辺までは、ね、私見たやつ英語だったんですよね。だから解説がちょっと分かんなかった、うん、でもこのなんか生中継みたいな YouTube を国出さん見てたのが面白かった。ちょっと国出さん見てたんだと思って。
国出さんゲーマーですからね。
あ、そうなのか。
そうですそうです。ゲーマーってあのいい意味のあれですけどね、すごい好きです。
うん、国出さんつぶやいたらみんな見ますよね。え、何のことって言って。
そうですね。あの錦織圭さんとかと一緒になんかよくゲームしたりしてましたよね。なんだっけなんだっけ、なんとかスプラッシュじゃなくて、
あ、スプラトゥーン、
スプラトゥーンとか
色塗るする
結構前ですけど、なんかやってましたよ確か。
へぇ、任天堂のでオンラインで買うには、
うん、
50時間以上のプレイと1年前から加入してないと止めないけど、
うん、
全国のゲーム店とかオンラインショップ、その卸先はそれぞれの店のルールで販売するから、うん、4月24日以降に各店舗が準備整え次第抽選があるってことなので、多分転売ヤーはそっちに、
おお、そっか、
多分
あ、じゃあ
一緒に戦うしかないんだと思います。ニュース今来ました。どうやったらニュースできますか。
すごい
すごい、明
日目の付けどころがいいですねとか褒めてくれるんだから。GPT は褒めてくれない。
ちゃんとあの褒めてほしいチャットみたいなのが、
あ、そうそうそう、
プロンプトもあのカーデルコカム寄り添って励ますっていう、あのプロンプト
まずね、
それ以外のところは別にいちいち、ね、あの目の付けどころがいいとか言われてもなんかうざったくなっちゃう。その時用のちゃんとチャットがあるんですよ。
そうか、いやー、欲しい
ね、やってみたい。
うん、
ここで誰かあのみんなでやりたいですね、中継で。こう分かんないけど、画面共有しながらゲームやりたい。
ラジオだけどただの実況だけ流したい
ね。
ゲーム実況
戦いたい。まあ、面白そうですよね。この投げるっていうのは、そのコントローラーでシュートがこういう風に手を上げてヒュッて投げるみたいなんで、あとリアル感がありそうな感じがします、
うん、いいですね、
うん、
欲しいものができました。
買いましょう。お値段なんと 49,980 円。まあまあ、
うん、まあまあしますね。
まあまあします。
まあまあするな、それ。
まあまあ、まあ、高いねゲーム。
本当ですね。そっか、結構するな。ちょっと娘の誕生日プレゼントと、うん、クリスマスプレゼントをこれでいいみたいな。
いらないって言われる。
ママが欲しいんでしょって言われちゃいますね、多分。
そうそうそう。
それはバレちゃう。
そうですね。
黙っちゃった、また見た。
いや、そんな感じで私は、はい、のパラパワーリフティングの観戦はできなかったけど、ボ、はい、ッチャ観戦は今年。ちゃんとしに行きましたって話でした、
うんうん、ねえ、そうですね、またね、大見さんも揃ってみんなで大会も行きたいですね、
はい、うん、9月のね、卓球みんな
で。あ、そうだそうだ、
9月に卓球があるんですか。
卓球の世界大会、世界選手権が
東京で、
はい、
あ、そうですか、
はい、であるので、ぜひあの体育会の公開収録、
うん、
公開収録なんかブースか何かで 収録してくださいと言っていただいた、
うん、ああそうですか、
はい、
ぜひぜひ、
ぜひ、うん、前回ね行った時は私ちょっと一人で早めに到着して一人でずっと喋って心が折れそうになったところにようやく太田さんが来てくる。
いやいや言い方の問題って多分あるなと思ってて今ね 3,4 分の話だと思うよって
いやいやいやもうだってなんかこれどうしようかなって思いながらでもやっぱりちょっとでも尺を稼ぐために
覚えてます、ね、ありがとうございます、すいませんでした、その説は本当によ
かったです。もうでも卓球もね、あのなんだっけ、そう若い選手が出てきて、
うん、そうですよね、
うん、この間その、伊藤さんがおすすめしてくださった若い選手にさらに若い選手が勝って、
うん、
日本選手権より新しい選手が優勝したらしく、なんだクラス 1? クラス1か
1はヘビーなクラスですね。
そうですそうです、
うん、
そうで、なんかそこの選手がいきなり層が厚く
な
ったみたいなので、うん、注目選手も増えたのかなと思います、
うんうん、みんなで卓球したいですね。
で、あれ、したい。
したい。私温泉卓球負けたことないです。
重要
パンやるんじゃなくてちゃんとラバース
リップもだし、あのラケットも、あの温泉卓球ぐらいのところだと絶対勝ちます。
最近さ、
はい、
あのレンタルのラケットが温泉だとね、あの何ラケットの真ん中に穴が開いてたりとか、なんかねいろんな形のやつが置いてあったりして、
すごいちっちゃいのとか、
そうそうそう、うん、面白いですよ。
え、野島さんは温泉で卓球をしようって思われることがあるんですか？
まあ置いてあれば。
さすが。
はい。
体動かす。
はい、血が出てますね。
あ、もう出てるんですね。
今23時間前に、
うん、
なんかパラ卓球とか出てますね。ちょっと待って、9月12、13。
お、
みんな空いてる？
ん？
あ、9月10から12って書いてある。
9月
だからやるなら11、12とかですかね。
11、12、あ、うん、そっか、平日なんですね。
開けとかんと
開いてると思う。12が、あれちょっと待ってくださいね。
水木金ですね。水金なら大丈夫。
あ、本当の全部平日か。
うん、
うん、
そうだ、
そうですよね、きっと会場の、あ、私が12がダメです、うん、
これ場所どこなんですか？
これどこだろう。
墨田区総合体育館東アリーナ、
スカイツリーのそばですかね。
じゃあこれは
私ちょっとスケジュールに入れとこう。
可能性次第から
11、
え、スカイツリーで収録になるんですか？
です、ね、いいですね。
行
ったことない。
行くのはありですね。私も
みんなでスカイツリーに。
はい。いや、登ろう。スカイツリーって入れちゃいそう。
パラタッキ
ュ。パラタッキュ、10と11。
10と11。
入れました。よかった。
前田さんが、水金だったら大丈夫。
金だったら大丈夫。
あ、じゃあ私が12がダメだから、
うん、
10日ですかね。10日
ですね。
10日といえば水曜日だから、
ちょうどいい、
ね、いつもの体育組の
感じで。
はい。
これみんな夜大丈夫なんですか？確認しますけど。
夜は他も大丈夫ですよ。
大丈夫です。
10日の夜？
うん、10日の夜。
はい。
はい。
1日抑えて。
一日抑えて、
まあ、ダメでも私は付き合います、
ね、ありがとう
夜
でこれ終わったら戻ったらすぐあの車椅子ラグビーの試合が北海道であるんですよね、
うん、
土日、あ、東日本大会みたいな、うん、 なのでそっち手伝わない。あ、モップ好きかな、分かんないけど。うん。
すごい忙しい、忙しいです、ね。
でも良かったです。なんか重ねていけそうで。
うん。
うん。
よし。勝手に日にちを確認して。9月10日。
9月10日。
はい。すごいですね。いろいろクリアして。
はい、
目標、
やっぱだから目標を立てるのが大事という
大事、
はい、2025年学んだこと、目標を立てる、
コツコツ、
はい、4月は目標何でしたっけ、
何目標を立てるなんか4月は目標を立てる
だよね、
なんだっけ、
やっていきたいですねって言って、
うん、
3月達成したでしょ、
うん、
もう1回ぐらい行きたいねって言って卓球は行こうって言って、うん、で交換収録とかしたいよねみたいな話だったんですけど、
う
ん
う
ん、
卓球で一石二鳥と行けましたね、
で目標というかこう年内の次の目標みたいな感じで、
そんなそれが4月目標だってなくて、4月じゃちょっと若干しゃがむ感ありますね
しゃがむ感ありますか、
うん、毎月目標がない
すごい
4月ね、
目標もう終わっちゃいますけど、なんだろうな、うん、そうちょっとなんかあの子供の春休みがあっていろいろ考えるのが困っちゃったんですよね、
それなんですよね、
でも太田さん本当びっくりするんですけど、もうすぐゴールデンウィークなんです、気づいてました、
知ってますよ、知ってますよ、
気づいてました、私昨日よしようやく新学期始まった、18日後ゴールデンウィーク始まるじゃないかっていう
今年あんまりゴールデンな日程じゃないですよね
って思うじゃないですか、うちあの娘私学なので、うん、勝手にゴールデンになってたんですよ4月26日から5月6日までお休み、きた、
うん、勝
手にもう全部飛び石を全部埋めてきた
すごい、
遊びましょうよ、僕あの娘さんと遊びたいんで、本当に本当に
そうですか、お願いします、
も
うい
いよ、僕はもう野島塾に、そう野島塾にお世話になったら
預かるよ、
めっちゃ行きたい、
絶対絶対おすすめ
本当にスーパー甘えん坊のとんでもないわがままな感じに育ってしまっているので、
いやいやいいないいな、そういうのいいな、
そうでもちゃんと外の顔はなんかすごい、
うん、あそうなんだ、
めっちゃ空気読むみたいな感じ、うん、もう家では家ではもう どんな姫がおりますなここにみたいなすごいです、本当に驚きます、
いいね、いいね、
そうね、なんか紙飛行機、紙飛行機
そうだ
ね、はい、それは覚えてます、
一回ね、はい、あの大会の集まりにも、
うん、
連れてかせていただいて、大見さんがいろいろねグッズをうちの娘に与えてくれて、はい、一緒に遊んでくださって
ね、今でも興味があるならいくらでもでもなんかだんだんねおしゃまさんになるとね、おしゃれが進む方が興味が湧いてくるよね、あ
そうですね、いやいやいや、そうそうなんです、そうだからちょっと春休みにかまけていろいろ4月の目標が立てきれてなかったな、
うん、いやまだ諦めるには早いですよ、
急だからね、急
できることいっぱいあります、いっぱいあります、
できること、はい、何だろう、何しましょうか、体育会、いやでももうなんかこの4人のね、はい、うん、レギュラーメンバー、まあ私含めて5人でお送りしてるという、
うん、
すごいいいですよね、まあ、なんか1回まで集まり、
みんなで集まりたい、本当に、
うん、あります、
飲みますか
すごい飲みそう
すごい飲みそう、
ね、
野島さんそんな飲まないですよね、
1ミリも飲めない
、ああ
そうですよね、そうですよね、まあ車で来られてるイメージもあるからかもしれないけど、飲まれないですよね、そうですよね、
うんうん、
じゃあ前田さんが一番飲むのかない
やでもないと今
この間だって別にそんな飲んでなかったですもんね、あの
今
パワーリフト飲んでない、
おばさんとお田がずっと飲んでたんだ
よそうそうそう、
はい、 帰りの電車でもずっとなんか喋って、多分でっかい声で喋っただろうなと思ったけど。
いや仲良くなっていただいてありがとうございます。
いやもう
みんな北海道に来てね。
あ、北海道にも行きたい。
ないですね。
小田さんに企画してもらいましょう。
そう、俺先週北海道行ってたんだ。
いや、そうなんです、すれ違いだったんですよね。
うんうん、そう、
残念、
まだ全然冬だった北海道は。
そうですね。
シーズンはもうさすがに終わってるんですか。
本州の、行事はもう終わってますね、うん、もうだんだんもう桜も咲いてて、参加者も、まあ、好きっていう気分じゃ。なんかね、はい、これからはその自転車だったり、カヤックだったり。
うんうん。ああ。
はい、そっちですね。
ちょっと、すいません、しばらく行けてないので、お供に参加させてください。
ありがとうございます。
すいません。
いいです。
行きます。
いいです、
は
い。
じゃあ、平池も行きましょう。
あ、行きたい、行きたい。
絶対、ほんとに。
サイクリング
痛いです
。サイクリング最高ですよ。
サイクリング良さそう。
僕初めてお邪魔した時めっちゃ疲れたけど。
あ、イルミネーション。
はい、あれは本当疲れました。
ありがとうございます。
はい、ヘロヘロになります。なんか
東京都内ってイルミネーションがいっぱいあるじゃないですか。
クリスマス時期。うん、
そう、それを自転車で。あの全部回るっていう。
まあまあヘビーな、
まあまあヘビーで、それこそあの先週野島さんおっしゃってたようなハンドサイクル 4,5 台とか、うん、あの一般の自転車何台とか、うん、あの20人ぐらいいたんじゃないかな。
そうですね、
みんな東京のもうため池ぐらいにドーンとみんなで集まって、
うん、
で僕はなんか赤い自転車みたいなレンタチャリして、
うん、
でさあ出発するぞって言ってため池赤坂ぐらいから、表参道行ってあのイルミネーションずーっとみんなで、うん、ハンドサイクルと自転車20人ぐらいがぐわーっと立っていくんですよ。でそこで原宿でクレープわざと食べて、
はい、
そのまま代々木公園行って青の洞窟に行って、うん、で渋谷とか見て、
うん、
浜松町とかの浜松町、
うん、
で本当はお台場も行きたかったけどお台場は時間がないねってなって浜松町から、うん、その向こう岸に見えるお台場の花火を見て、
うん、
で、汐留行って日テレの下のイルミネーション見て、はい、
うん、
で六本木の東京タワーまで坂みんなで上がって、それでもいくつか見れなかったね、新宿とか行けなかったねみたいな話だったんじゃないかな。
でそうですね、いつもは新宿スタートなんですけど、まあ、わわさんがある赤坂の辺をスタートにさせてもらったのでちょっとルートがいつもと違っていて、そうで最終的にはいつも、丸の内の、あのイルミネーション、
あ、行った、東京駅ね、行きました、行きました、
はい、そこはあのね、一番遅いんですよ、24時までやってるので、あそこを最終目的にしていつも走ってて、
いやあれほんと疲れましたよ。
だから、夕方5時ぐらいにスタートして、夜中の、まあ、24時にゴールするみたいな。
ハードすぎる。
ごめんなさい、その回は私スキップで。あと体力に自信がない。よく見たんじゃないの。でも
電動とかでも全然、
そうそうそう、電動
い
ける。
あ、いいんですか。
いい、全然いい、
うん、
電動であれば。
携帯落とさないようにして。
うん、あ、そうですね、携帯落とすのは危ない。
いやでも本当にあのぜひ参加したいです、野島さん。
そのタイミングはじゃあ子供はいない会ってことですか。
そうですね、子供いないですね、夜大人だけで、ね、はい、うん、はい、ただちょっと寒いんですよ、
うんうん、ああ、イルミネーションの時
間、うんうん、はい、そうで、まあまあ夜中になるんで、うん、
そう、まあ夜中でしたね。
私たち手でこぐから結構温まるんだけど、普通に足で漕ぐ自転車の人はあの風ばっか受けて寒いというね。
確かに
過酷。
そう、
うん、
そう、あの新宿の西口のやつは、ピンク色のイルミネーションなんですよ、
はい、
第1回目おっさんたちだけで走ってて、いきなりピンク色のところでみんなで写真を撮るみたいな。だから女子高生たちに白い目で見られて。
いやあ、行きたい。
楽しいですよね。
ハンドサイクルでそれすごい、結構疲れそうですけど。
そう、でも疲れるだけじゃないですか、別に。
疲れるだけですね。
うん、なので別に難しいもんでも何でもないんで。
前田さんが参加したら具合悪くなっちゃうやつ
ですね。私はママッチョに皆さん来られた時にだけ挨拶する感じ。
応援ですよね。飲み物渡すとか、そうそうそうそうそうそうそうそうそういう感じ、そういう感じ。
でもその都心を自転車で動き回るっていう発想がなかったんで、
うんうんうん、
割といけるもんだなって思えたりだとか、
うんうんうん、そうですね。でも山手線周とかもしますよ。
へえ。
自転車で。
すごい。
あの山手線すべての駅を寄っていくっていう。
すごい。
すごい。
結構面白い。
やりたいです。
何でも楽しんでる。
うん。
そうですね。
そうなんですよ。楽しいんですよ、やっぱり。
うん
うん。みんなバイク来たし。
うんうん。うんもうちょっと手軽な感じの会議
ちょっと湖一周とか気持ちよく、
うんうん、それ
どうでしょう、
まさか琵琶湖じゃないでしょうね。確認ですけど、
ね、琵琶湖走った時は
あるし、
朝10時にスタートして、
うん、
次の日の朝7時に到着しました。
経験がある
ですね。
やばい、
1週4時間ね。
そう、約20時間ぐらい走りっぱなしだね。
ちっちゃめの湖でお願いします。
そうです
、はい、
します。
でも野島さんのアクティビティでみんなで参加するの絶対、
そうですね、
絶対いいですよ。子供連れとか絶対いいです
。じゃあ山中湖とかどうですか。
どう、
まあまあ美味しいものもあるし、
うん、
一周14キロ、15キロぐらいで、
うん、
坂もそんなないんですよ。
うん。
うん。
ジョギングでもいいですね。
あ、いいですね。うん。ね、うん、
いいです、
そう、
うん。それやりましょう。それ5月、6月、7月どうしますか。
すぐだ。スケジュール大丈夫ですか。
あ、それ、いいと思ったな。5月までは無理だ。
ふざけないことで
無理。一番
そうですよ、
言い出しっぺがいないって。
いやいや、6月以降はいけるから大丈夫です。
お、そうなんだ。
初夏の山中湖で。
あ、いいですね。そう。ただ、ね、ちょっと夏だと富士山が割と隠れてしまうっていうね。
なるほど。いいです、
うんう
ん。野島さんの素敵な笑顔があれば大丈夫です。みんなそれでします。
に富士山だけ用意しとくんで。
ありがとうございます。ありがとうございます。あと大見さんがなんか富士山のちっちゃい面白いの作ってくださると思う。
なんか後ろにある感じ。
大丈夫です。そこは。
土産もお土産も確保できた。
そうですね。
6月山中湖節いいですね。
気持ちよ
さ
そう。梅雨が入ってなければ。
いやいや、雨の日に走るのもまた楽しい。
そうで、だって温泉宿みたいな、なんかそのデイユースできそうな温泉とか絶対ありそうじゃないですか。
ああ
、
うん
うん、
あれ、もう具体化しすぎですか、大丈夫ですか。
大丈夫、
合ってるな話題だと思うますね。
うだまる前田さん。
そう、私温泉で待ってますみたいなね。
それか美味しいお店ちょっと探して。
そうだね、
ぜひお願いします。
自転車乗るために頑張れないんですけど、お昼行った先に美味しいパン屋あるとかだと頑張れる。
ああ、
そうね、そうね、
それじゃ探します。
お蕎麦屋さんでどうですか。
あ、お蕎麦屋さん
最高、最高。そうしましょう、そうしましょう。もうそれそれだよ、今俺が欲しいのはそれだよ。お願いします。6月
午前中ハンドバイクで、午後カヤックとかじゃダメですか。
楽しそう。うん、ぜひ
ぜひお願いします。
いいですか。
本当にやりません。
大丈夫です。
うん、
絶対やりましょう。え、それ平日の方がいいですか、週末の方がいいですか。
え、僕はどっちでも大丈夫ですよ。
金だったら調整はできるとかな。
でも平井さん子供さん
と、そうですね、
そうですよね、その方
と日
とか、はい、うちだって人だわ。そうですね、土曜、土曜ね。
うん、
いいですね。よし、
はい、よし、
山中湖、はい、
山中湖
山中湖が今どこにあるか、はい、私今把握しないで調べてきました。行ったことないし、
あ、そうです、この一個です、川口とか山、うん、
みんな日帰りで行けるの、そこは。みんなは
そうですね、はい、
日帰りで行けるの。あ、分かった、はい、状況が今分かった。
キャンプ場、山中湖のキャンプ場なんか行ったことある。 YMCA のキャンプ場にの山日の子たちと一週
間、はい
はい、やってました。じゃあそういうことやったことあるんですけど、抜いてます。
調べておきます。
大阪と一泊東京で
全泊して
一緒に
一泊した
方が、
うんうん、2泊3日で、
はい、うんうん、
そう、いや6月の、
あ、ダイレ
クト、うん、6月、
6月のね、
うん、
はい、
28かな、あ、暑いかな、もう
28空いてる、
うん、
ここで話す話じゃないか。
そうだった、収録中だった。
そうですね、そうですね、みんな山中湖にもう2万人ぐらい来ちゃうから。
じゃあ、しました。ごめんなさい、28が仕事が入っております。
もちろんもちろん。
逆にちょっと、あのリスナーさんも呼んじゃって、あの山中湖一緒にみんなでサイクリングしませんかみたいな。
何人来るのかな、これちょっと呼びかけてみて。
オフ会、オフ会。
来る
ん、うん、
来るんか。
いや、すみません、
来る来る、すごい人数。うん、
あえて参加者受け付けとかしないで、
うんうん、
でバッターの場所の方がいい、うん、
知ってる僕らを見つけて閉鎖した
。そうそうそうそ
う、うん、
合言葉は渋谷の大会聞いてますね。いいです
ね。すごい、いいですね。
うん、
ちょっと前田さん、グルメ関係ちょっとだけリサーチいただいていいですか。
はい、大丈夫です。グ
ルメ、はい、わかりました。
他の人に聞けばいっぱい出てくるね。
わかりました。
あ、すごい。
じゃあ日程はライブループで、は
い、じゃあ
取って。
はい、よろしくお願いします。今週、はい、やっぱりいいですね、これだけいると
あ、
あ、はい、どうされました野島さん。
いや、ここで言っていいか分かんないけど、うん、今僕駐車場にいるじゃないですか、スーパーの、うん、だからカートで車に来た人が、
うん、
目を離してる間に風でカートが走っていっちゃって、
お、
高級車にぶつかってました。
いや大変だ、
風強いです。だっちゃ
気をつけましょう、お開けるときは。
はい、
大変
よそれ。来週に向けてこれを、この話はどうなるのかっていうとこで、
はい、
そうですね、
はい、
また来週皆さんよろしくお願いします。はい、ということで今週も前田さん、大井さん、太田さん、野島さんとお届けしました、は
い、
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
渋谷の大会、お相手は平井亮でした。